黒猫に、この災難とあの教皇との間に因果関係をつけようとするほど私は心の弱いものではない。しかし私は事実のつながりを詳しく述べているのであって、一つの間でも不完全にしておきたくないのである。火事の次の日、私は焼け跡へ行ってみた。壁は一箇所だけを除いて、みんな焼け落ちていた。この一箇所というのは、家の真ん中あたりにある私の寝台の頭板に向かっていた、あまり厚くない仕切り壁のところであった。ここの漆喰だけはだいたい火の力に耐えていたが、この事実を私は最近そこを塗り替えたからだろうと思った。この壁の周りに真っ黒に人がたかっていて、多くの人々がその一部分を綿密な熱心な注意を持って調べているようだった。妙だな、不思議だね、という言葉やその他それに似たような文句が私の好奇心をそそった。近づいてみると、その白い表面に薄にくぼりに彫ったかのように巨大な猫の姿が見えた。その後は全く驚くほど正確に現れていた。その動物の首の周りには縄があった。最初、この妖怪というのは私にはそれ以外のものとは思えなかったからだが、を見たとき、私の驚愕と恐怖とは非常なものだった。しかし、あれこれと考えてみて、やっと気が休まった。猫が家に続いている庭に吊るしてあったことを私は思い出した。火事の警報が伝わると、この庭はすぐに大勢の人でいっぱいになり、その中の誰かが猫を木から切り離して、開いていた窓から私の部屋の中へ投げ込んだものに違いない。これはきっと私の寝ているのを起こすためにやったものだろう。そこへ他の壁が落ちかかって、私の残虐の犠牲者をその塗りたての漆喰の壁の中へ押し付け、そうしてその漆喰の石灰と火炎と死骸から出たアンモニアとで自分の見たような像が出来上がったのだ。今述べた驚くべき事実を自分の良心に対しては全然できなかったとしても、理性に対してはこんなにたやすく説明したのであるが、それでもそれが私の想像に深い印象を与えたことに変わりはなかった。いくつきもの間、私はその猫の現像を払いのけることができなかった。そしてその間、悔恨に似ているが、そうではない、ある漠然とした感情が私の心の中へ戻ってきた。私は猫のいなくなったことを悔やむようにさえなり、その頃行きつけの悪所で、それの代わりになる同じ種類の、またいくらか似たような毛並みのものがいないかと、自分の周りを探すようにもなった。ある夜、ごくたちの悪い酒場に、半ば呆然として腰掛けていると、その部屋の主な家具を担っている人種かラム酒の大樽の上に、なんだか黒いものがじっとしているのに、突然注意を引かれた。私はそれまで数分間、その大樽のてっぺんのところをじっと見ていたので、今私を驚かせたことは、自分がもっと早くそのものに気がつかなかったという事実なのであった。私は近づいていって、それに手を触れてみた。それは一匹の黒猫、非常に大きな猫で、プルートーくらいの大きさは十分あり、一つの点を除いて あらゆる点で彼にとてもよく似ていた。プルートは体のどこにも白い毛が一本もなかったが、この猫は胸のところがほとんど一面にぼんやりした形ではあるが、大きな白い斑点で覆われているのだ。私が触ると、その猫はすぐに立ち上がり、盛んにゴロゴロ喉を鳴らし、私の手に体をすりつけ、私が目をつけてやったのを喜んでいるようだった。これこそ私の探している猫だった。私はすぐにそこの主人にそれを飼いたいと言い出した。が、主人はその猫を自分のものだとは言わず、ちっとも知らないし、今までに見たこともないというのだった。私は愛撫を続けていたが、家へ帰りかけようとすると、その動物はついてきたいような様子を見せた。で、ついてくるままにさせ、歩いていく途中で、折々かがんで、軽く手で叩いてやった。家へ着くと、すぐに居ついてしまい、すぐ妻の非常なお気に入りになった。私はというと、間もなくその猫に対する嫌悪の情が心の中に湧き起こるのに気がついた。これは自分の予想していたこととは正反対であった。しかし、どうしてだか、またなぜだかは知らないが、猫がはっきり私を好いていることが、私をかえって嫌がらせ、うるさがらせた。だんだんに、この嫌でうるさいという感情が高じて、激しい憎しみになっていった。私はその動物を避けた。ある残機の念と、以前の残酷な行為の記憶とが、私にそれを肉体的に虐待しないようにさせたのだ。数週の間、私は鬱とか、その他手荒なことはしなかった。が、次第次第に、ごくゆっくりと、言いようのない嫌悪の情を持って、その猫を見るようになり、悪役の息吹から逃げるように、その忌むべき存在から無言のままで逃げ出すようになった。疑いもなく、その動物に対する私の憎しみを増したのは、それを家へ連れてきた翌朝、それにもプルートのように片目がないということを発見したことであった。けれども、この事柄のために、それはますます妻に可愛がられるだけであった。妻は以前は私の立派な特徴であり、また多くの最も単純な、最も純粋な快楽の源であったあの慈悲深い気持ちを、前にも言ったように多分に持っていたのだ。しかし、私がこの猫を嫌えば嫌うほど、猫の方はいよいよ私を好くようになってくるようだった。私の後をつけ回り、そのしつこさは読者に理解してもらうのが困難なくらいであった。私が腰掛けている時には、いつでも椅子の下にうずくまったり、あるいは膝の上へ上がって、しきりにどこへでも忌々しくじゃれついたりした。立ち上がって歩こうとすると、両足の間へ入って私を倒しそうにしたり、あるいはその長い鋭い爪を私の着物に引っ掛けて胸のところまでよじ登ったりする。そんな時には殴り殺してしまいたかったけれども、そうすることを差し控えたのは、いくらか自分の以前の罪悪を思い出すためであったが、主としてはあっさり白状してしまえば、その動物が本当に怖かったためであった。この怖さは肉体的災害の怖さとは少し違っていた。が、それでもその他に、それを何と説明してよいか、私にはわからない。 私は告白するのが恥ずかしいくらいだが、そうだ、この重罪人の官房の中にあってさえも告白するのが恥ずかしいくらいだが、その動物が私の心に起こさせた恐怖の念は、実にくだらない一つの妄想のために強められていたのであった。その猫と、前に殺した猫との唯一の目に見える違いといえば、さっき話したあの白い毛の斑点なのだが、妻はその斑点のことで何度か私に注意していた。この斑点は大きくはあったが、元は大変ぼんやりした形であったということを読者は記憶せられるであろう。ところが、だんだんに、ほとんど目につかないほどにゆっくりと、そして長い間私の理性は、それを気の迷いだとして否定しようと焦っていたのだが、それがとうとう、全くきっぱりした輪郭となった。それは今や私が、なおゆうも身震いするようなものの格好になった。そして、とりわけこのために、私はその怪物を嫌い、恐れ、できるなら思い切ってやっつけてしまいたいと思ったのであるが、それは今や恐ろしい、ものすごいものの、公衆台の形になったのだ。おお、恐怖と罪悪との、苦悶と死との、痛ましい、恐ろしい警具の形になったのだ。そして今こそ私は、実に単なる人間の惨めさ以上に惨めであった。一匹の畜生が、その仲間のやつを私は呆然と殺してやったのだ。一匹の畜生が私に、意図高き神の形にかたどって作られた人間である私に、かくも多くの耐え難い苦痛を与えるとは。ああ、昼も夜も私はもう安息の恩恵というものを知らなくなった。昼間は、かの動物がちょっとも私を一人にしておかなかった。夜には、私は言いようもなく恐ろしい夢から、毎時間、ぎょっとして目覚めると、そいつの熱い息が自分の顔にかかり、そのどっしりした重さが、私には払い落とす力のない悪魔の化身が、いつもいつも私の心臓の上に押しかかっているのだった。こういった呵責に押しつけられて、私のうちに少しばかり残っていた善も敗北してしまった。邪悪な考えが私の唯一の友となった。最も暗黒な、最も邪悪な考えが、私のいつもの気難しい気質はますます募って、あらゆるものやあらゆる人を憎むようになった。そして今では幾度も突然に起こる抑えられぬ激怒の発作に盲目的に身を任せたのだが、何の苦情も言わない私の妻は、ああ、それを誰よりもいつもひどく受けながら、辛抱強く我慢したのだった。